みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんながしのこを楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方達人の皆さん、今日3つのメッセージがあります。1つ目は、働き方達人に気に入っているのであれば iTunes のレビューください。もっといいポッドキャストを作りたいので、全てのレビューをちゃんと読みます。約束します。2つ目は、興味ありそうな人がいれば紹介してください。働き方の達人はコミュニティであり、仕事での幸せに気に入っている人をどんどん増やしましょう。3つ目は、自分の仕事やマネジメントスタイル、もしくは働き方改革について質問があれば、達人アットマークモティファイドットワーク、達人アットマークモティファイドットワークへメールください。もらった質問を次のポッドキャストで読みますので、よろしくお願いします。働き方の達人の皆さん、こんにちは。今日梅沢さん、パーカーズのブランドマネージャー、実はまあ日本よく言われる事業長にインタビューしています。パーカーズは何やってるかというと、空間デザインなんですが、植物とか自然を混ざった面白い空間デザインをやっていて、 ANA のラウンジのデザインやったりとか、メガネのジーンズがやってるシンクラブっていう集中力、世界一集中力できる空間をデザインしたりとか、あと求人広告サイトのインディードの目黒オフィスのデザインをやったりしていて、結構面白い会社とつながっていますと。で、今日そのオフィスと自然の話について梅沢さんに質問したいと思います。こんにちは梅沢さん。
はい、こんにちは、パーカーズの梅沢です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあちょっと始まる前に、梅沢さんどんなキャリアで今パーカーズのブランドマネージャーになりましたか？
はい、僕のキャリアはすごく特殊で、大学卒業して音楽業界に1回入ってます。で、それがソニーミュージックっていう会社なんですけども、でソニーミュージックにいる時に iPod が出てきたんですよ、うん、で音楽配信がすごく盛んになって、ソニーってウォークマンってあるじゃないですか。で、楽曲提供しなかったんですよ、なかなか。で、アップルが1曲100円とか200円で提供したところ、ソニーのウォークマンは500円ぐらいで提供していて、でやっぱりどんどんどんどんみんな世の中は iPod ってなってきて、ちょっとソニーミュージックが元気なくなった時期があったんですね。で、僕はその時ちょうどいたので、インターネットがインフラになるなと思ったんですよ、うん、で、インターネットを学びたいと思って入社したのが楽天という会社でした、うん、で、楽天の中では EC の楽天市場というところにいたんですけども、まあ、主に新規事業やったりとか、まあ、新しいプロジェクトのマネジメントしてたりとか、そんなことをやってます。
ちょうどね、急成長な楽天の時期に入っていらっしゃいましたね。
は
い、
からあの時すごかったですよ。毎月200人とか。おから僕も中東で入ってますけど、同期が200名とか。
すごい。毎月。
毎月。
メインじゃなくて。
毎月。そういう時期にいましたね。で、まあ、その中で、まあ、地方創生、地域活性をやってみたりとか、あとは日本の中小企業を海外に進出させる事業っていうのを国と一緒にやってみたり、まあ、EC を使ってなんですけどね、うんうんうん、やってました。で、最後僕は今パーカーズのブランドマネージャー、パーカーズっていう事業を作ったんですけれども、その事業を作る直前はインドネシアのジャカルタの事業をやっていてですね、インドネシア行ったり来たりしてたんですよ。で、日本を外から見る機会があって、日本人ってセンス、美的センスも独特でいいし、技術もあるし、行儀もいいじゃないですか、うん、礼儀正しいじゃないですか。なのに一つだけシャイなんですよ。
すごいシャイですね。わかる。
で、まあ、外国の特に欧米の人と仕事してると、君これできるって言うと Yes of course って言ってくれるんですけど、できない人結構いて、いや、やる方法考えるよっていう、うん、で、日本人ってこれできるって言うと、いやいや僕なんかできませんって言って、やらせるとできる。
そう実はね。
で、これビジネスに置き換えたらすごく損してるなと思っていて、 なので、まあ、僕はソニーで働いたり楽天で働いたりずっと日本の企業で働いたんですけど、やっぱり日本東京で世界と戦えるような仕事がしたいなと思ってます。でもう一つきっかけがケニアに旅行したんですよ。でサバンナの真ん中にセスナで土の滑走路に飛行機で降り立ったんですね。でその土の上に降り立った瞬間にモマアリ、ライオンとかゾウとかいっぱいいる飛行場なんですけども、
それはなんかあの一人旅、ツアーみたいな感じ、
ツアーじゃなくて普通に旅行で行って10日間ぐらいかな、リュック一つで行ったんですよ。そしたらまあホテルが檻に囲まれてるようなそういうとこなんですけど、もうね土に一歩足を降りた瞬間に太陽の熱と土の香りと風の音とすごい気持ちよかったんですよ。でケニアのサバンナってあの辺ってホモサピエンスが生まれた土地って言われてるので、僕も行くきっかけが一回その祖先と人類誕生の地を踏んどきたいなと思って行ってみたんですよ。それ本当に気持ちよくて、で冗談じゃなくて DNA が喜ぶというか、あ僕って生き物なんだなと思ったんですよ。ですごくこう気持ちよくてざわざわしたんですよ。でこの感覚が全人類持ってたら本当戦争なくなるんじゃないかなって思ったぐらい気持ちよかったんですよ。
あの今僕海の近く住んでる理由、まさにそれで、もちろんケニアまで行かないんですけど、僕海に行くとそういう気持ち少しするんですよ、なんか何もいらないね、こういうなんか急に僕あのいろいろアレルギーとかいろいろあるんですけど、海に行くと急にそれ全てなくなる、なんか急に元気になるみたいなこと
あります、
ね。サバナ、ケニアのサバナまで行くと そんな気持ちいいのは羨ましい
で、まあそれきっかけで植物と自然を仕事にしようと。でさっきの海の近くの話って、最近ちょっとトレンドワードになってますけど、バイオフィリアっていう心理学の言葉があって、人間は先天的に命のあるものを好むっていう、まあ、そういう傾向がありますよっていう感覚なんですけど、やっぱりずっと遡っても水辺の近くと高台っていうのは人がね、住みやすくて文明が発達しやすいとこなんですよ。
素晴らしい。
でさらに遡るとサバンナで、サバンナを選択した霊長類ってホモサピエンスだけなんです。チンパンジーもオラウータンもジャングルを選んでるんですよ、生きる場所として。でサバンナを選んだホモサピエンスだけがこんなに進化したって言われてるんですよ。で大きな動物を、まあ、見れるじゃないですか、サバンナ見通しがいいので、から倒せるように道具を開発したりとか、好奇心を持って住むために洞窟に住処にしてみたりとか、そういう好奇心だったりそういう知的発展性が、まあ、今のホモサピエンスにつながってるとか言われてるんですけど、だからまさにその海辺の近くとか、
ね、
緑の近くとか、やっぱ本来人間が持ってる。
そうあのポッドキャスト始まる前にも話してたんですけどね、僕がそういうオフィスにいるのが不自然っていうことを、まあ、6、7年前ぐらいアクセンションの社長の話で聞いてて、で昔は自分の家でそういうあの例えば靴を作ってると子供周りに行って人が靴買うために家に来たり、それ数千年でももっと前行くと家でもなく物でもなく自分のグループというかトライブと一緒に行って、別にオフィスとか、そういう感覚は全くないというか、ね、仕事場、もしかしたらこの辺で道具作りぐらいのところがあったぐらいで、なぜ今私たちがビルを建ってこの小さい四角の中にいっぱい
閉じ込められて
ね、閉じ込められてのがちょっと不思議なところもあるんですね。効率がいいといえば効率がいいんですけどね、何を効率と考える、
なんかそれって本当生き物として生き物としての人間にとってこうなんかね本能を発揮できる場所かっていうと、もしかしたら違うかもなっていう風潮にようやくなってきたかなっていう気がしますね。
だからうちはまだ会社小さいんですけど、リモートワーク的な方みんなできると、で僕も昨日会社行けずに鎌倉の海の近くの
いいですね
お店で仕事していて、なんかオフィス例えば四ツ谷とか、この新橋とかなんか息苦しいみたいな、やっぱり一日だけでも自然触れるところが気持ちよくて、で今できるんじゃないですか、
できますね。
ね。でじゃ あの日本のオフィス、僕から見ると工場っぽいなオフィスが多いんですけど、だんだんこれを変えてきているんじゃない、あのじゃないとバーガー成り立たないっていう うまくだんだんうまく進んでるんですけど、なんか変化が遅い気がしているところもあって、うんうんうん、何が課題と思ってますか。なぜそのオフィス、まあ、だって今でも工場っぽくなオフィス作られている、うんうんうん、でこういう例えばもう少し木材の色しかったりとか、うんうん、植物入れる、うんうん、日本人何が大事にしてないのか、うんうん、なぜそのまま作ってるのか、うん、自分何思ってるのか。
日本人今の思想、まあ、若い子はちょっと違うかもしれないんですけど、とにかく優先順位のトップに効率っていうのがあると思うんですよ。さ、良くも悪くもですよ。正方形の土地に正方形の建物を作って、それを有効活用するために正方形の机を入れてっていう、とにかく効率よく作ろうと思ってるんですけど、本当は人にとって重要なのって余白の部分かもしれない。で、効率重視すると何か一つ結果を求めるものは効率よくできると思うんですけど、じゃあそこクリエイティビティが出るかというと、やっぱね、クリエイティビティって余白だったりとか遊びの部分に生まれるようなものだと思うので。
そう、僕もあのよく思うんですけどね、なんかうちの会社イノベーションできないっていう社長たち、うんうん、もしかしたら空間から始めたら すごく大きいヒントじゃないですか。
なんか僕最近常日頃思ってるのが、今ね、政府が働き方改革とか言ってますけど、基本的には今時間の改革じゃないですか。で、時間の改革ってやる人がアクションを起こさないと改革されないんですよ。で、空間改革したら自分がアクションを起こさなくても空間が変わってたら気分が変わってくると思うんですよね。からできるだけこう意識せずに無意識の部分をコントロールしてあげるっていうのが本来の生産性につながるようなちょっと気がしてます ね。 で、ね、人の意識って意識 10% ぐらいって言って言われるじゃないですか。脳の使ってる残り 90% は無意識で行動を司る。で、その無意識って経験だったり知識だったりするって言われてるので。
僕もデザイン大学から出ていて、その空間デザインちょっと触ったことがあるんですけど、ウィルパワーと環境のバトルいつもあって、例えばちょっと太ってる痩せたい時に、じゃあどんだけ頑張っても、じゃあ今日炭水化物ご飯を減らしますみたいな、すごいウィルパワー使うの、だんだんそれもう疲れちゃう。だけどそもそも食堂にいた時にご飯がない、その環境変わったでしょ、じゃあしょうがなく、なんか自然そんな疲れないよね、もうないからもう食べることができないみたいな感じ、まあ別にご飯減らすって言ってるんじゃなくて、その何を結果を求めて空間作れば、そこに自然に流れちゃう
っていうね。
そうそうそう
そう、そう思います、
ね、なるほど。で、今のオフィスの作りの流行りは何がトレンドになってるんですか。
ちょっと数年前まで、多分その数年前と5年前ぐらいまでカフェのようなオフィスっていうのをすごくもう盛んに言われてたんですけど、最近の、まあ、特にねシリコンバレー系の企業とかってもうほとんど公園がテーマですね。アップルも自分のオフィスをアップルパークで、グーグルもグーグルパーク、ね、でフェイスブックはキャンパスって呼んでるんですけども、やっぱどこも緑多い、
キャンパスもね、大学のキャンパスの緑が多いところですね。
そういうイメージで作られてたりするんですよ。
それがじゃあオフィスの中に植物を置くと外にあると何が違うんですか。
僕たち考えてるのは室内、屋内に緑をかっこよく設計する会社って僕たちが知る限りないんですよ。みんな今緑の定義って外なんですよね。緑をいっぱい増やそう、ただ現代人って 85% ぐらい屋内で過ごすって言われてるんですよ。平日出勤してくる車の中も屋内だし、電車の中も屋内だし、屋内から屋内に移動してきちゃったら、屋内をやっぱり緑とかそういう環境にすることがパフォーマンスにつながるんじゃないかなっていう仮説を持って、まあ、5年前に立ち上がってるんですよ。だから今、まあ、アップルにしろグーグルにしろ外の公園みたいな風景っていうのはすごく綺麗にできてるんですけど、じゃあ室内が公園っぽいかっていうと全くそんなことはなくて、僕たちはそこのパイオニアになりたいなと思って今やってます、ね、
素晴らしい。その時にどうやって判断をする、この何パーセントぐらい植物を置いて、じゃあこの部屋にどこに置くとか、まあ細かくもちろんね何年勉強してできると思うんですけど、でも大まかな考え方どこから始まるんですか。
まず僕たちはテーマ、まあトレンドも公園なんですけど、会社名がパークコーポレーションじゃないですか、で公園っていうのは一つキーワードにしてるんですよ。でマーケティングの一つとして都市生活者に 緑豊かな時間を届けたいっていうのがあるので、都市生活者にとっての、まあ、憩いの場所だったりコミュニケーションの場所って公園だと思ってるんですよね、うん、で僕たちデザインするとき公園を大切にするんですけど、公園を因数分解すると人プラス風景だと思ってるんですよ、うんうんうん、で人プラス風景の比率が50対50、または人60の風景40ぐらいになるとバランスがいいんじゃないかなと思ってデザインしていくんですね。でやっぱり世の中オフィス作るときって人100風景0または人90風景10とかで作っちゃうじゃないですか。でそうするとどうなるかっていうと、人中心の空間作りすると何か問題が起きたとき原因も人になっちゃうんですよ。風景もそれと同じぐらい、人と同じぐらいの比率で作ったら、もしかしたら原因が起こる予防ができるかもしれないし、人になんですかね、帰属してがないかもしれないって思っていて、まあそういう比率を大切にしながら空間、または55が僕たちの黄金比率かなと、空間作るときに人と風景ので、今まで事業今まだ5年ぐらいなんですけども、やってきて、あ、緑使ってかっこいい設計するねって言ってお仕事がちょっとずつ増えてきたんですよ。なんですけど、かっこいいだけだと限界が来るんですよね。
そう、わかる、すごくわかります。
で、いや、緑使ってかっこいいのわかるけども、じゃあいいよ1000万かけてもいいけど、どういうリターンがあるのって教えてって言って話になるんですよ。
うちもその働きがいとか社員の幸せの話つながるんですけど、測りづらいところがあって、うんうん、6ヶ月1年間2年間3年間かかってやっと浸透したっていうところもあるんですけど、うんうん、はい、やっぱりね、あの短期的なところを認めるとやっぱり信じないといけないというか、
そう
で、あの人間もしかしたら、そう、私はすぐメジャーできるものでもない。じゃあ1年後ぐらいこのかっこいいオフィス作る、こういうかっこいいだけじゃなくてね、居心地がいいオフィス作ったから、すごい優秀な人を興味を持てて、うん、その優秀な人を会社ジョインして、うんうん、で会社伸びた、うんうん、じゃあこの空間からこの人採用できた、どうやって
数字でね、
数字で
見づらいっていう、
見づらいんですよね。
なんかその見づらい部分が人の良さだったりもするじゃないですか。
そうですね。
だからなんか単純にこう削ぎ落とす必要もないと思うんですけども、僕たちも緑扱ってて体感してもらうと納得してくれるんですよ。今ね、お話ししてるここ緑とかお花とかないですけど、仮にここに緑があったとしたら、多分ね100人いたら90人ぐらいは、やっぱ緑いいですねとか、お花いいですねとか言ってくれるんですよね。
なるほど。
でお客様が増えてきて評判が良くなってくると、やっぱり大きな工事、例えば大きな会社さんのオフィスとか、あとは公共工事とかやるようになってくるんですよ。そうすると決済をする社長さんはやっぱなかなか来てくんないんですよね、商談の場に。
忙しいから、忙しいから。
今まではその空間を、例えばうちのオフィスとか、この前来ていただきましたけど、うちのオフィスとか体感していただくと、あ、気持ちいいなって、その場でこうサインして、じゃあ緑入れようってなってくるんですけど、やっぱなかなかそうもなってなくなってきたと、うん、じゃあどうしようかなと思った時に、この人と緑の関係を科学しようと思ったんですよ、で1000万かけたらどういうリターンがあるかをちゃんと数字で出せるようにしようっていうふうに考えたんですよね、うん、でその時にまず初めに農学系の教授さん大学に行ったりして、植物と人の関係を教えてくれと、なんかいい数字で出せないかって話をしたら、植物は人にとっていいよって農学系の教授さん言ってくれるんですけど、植物だけとは言ってくれないです、断定してくれない。例えばその人が恋愛してたらその要素もあるしみたいな、植物自体は酸素いっぱい出すとかそういうデータはあるんですけど、それが人にとっていいってなかなか断定してくれる人がいなくて、だったら医学系の先生に聞きに行こうと思って医学系の先生の話聞いたんですよ。したら、いや当然漢方もあるし野菜も植物だから体にとってはいいんだよ、ただ植物だけではないって、やっぱこれもね断定してくれなかったんですよ。で出会ったのが建築工学の先生 で、 でこの方が国立大学の先生なんですけど、緑の量と人の位置でストレスが変わるっていう基礎研究をやっていて、キーワードとしては緑視率っていう、人の目に緑が入ってくる量なんですけども、その緑視率の量と人のストレスの関係っていう基礎研究を、まあ、大学の研究なんで N 数50とか、そういう数字でやられてましたと。あ、これ面白いねって、まあ初めは本当かなと思ったんですよ。でその研究っていうのが、人の視界に 10% から 15% 緑が入ってくることが人にとっては最適解で、それが 20% 30% 増えてもさほど変わんなかったんですバイタルデータが。でそういう結果を持っていて、じゃあこの N 数増やそうっていうことで、まさにパソナパナソニックビジネスサービスさんっていう、パソナとパナソニックの合弁会社さんと、あと日本テレネットさんという京都のベンチャーなんですけど、この3社で協業でタッグを組んでこの研究を深めていこうということで、もうフィールド実験をやって、もう今被験者3000人超えて、統計学でいうと多分もうマックスなんですよ。
そうそうそうそう、それ以上だとあまり
意味がないって、まあ視聴率と同じようなあれですけども、そこで再現性が9割ぐらいいくぐらい、まあ適切に緑を配置すると人のバイタルデータ 11% ぐらい。
ストレスのメジャーとしては心拍数とか、うん、そういう空気の、
そう、あとやってるのは指先の脈波とか、あとは、
ね、
もう研究当初は唾液のアミラーゼとかそういうものやってたんです、基礎研究では。でそういうものやりながら、まあ、バイタルを取りながらやってったら本当面白くて。
質問がありますと、はい、目で見る植物とあと書き込まれている違いがありますか、うんうん、だって後ろにあってもなんか感覚的にちょっと感じる、うんうん、もしかしたら風当時の、
はい、
変わりますか。
僕たちが科学でちゃんと学会で発表してるのは視野に入ってくる緑の量だけなんですよ。で視野って建築学会で定義があって、上下左右120度、奥行き5メートルっていうのが視野っていう定義があるんです、建築学会で。
初めて聞きました。
そうそう、その中に緑色が 10% から 15% 視界に入ってくるとストレスを下げますと。で面白いのが、例えばですけどパソコンの向こうに緑があるとストレス下げるんですけど、パソコンより手前に緑が来ると興奮しちゃうんでストレス上がるんですよ。なので名脇役なんですよ。だからスマホ見てて、スマホの向こう側に緑があるとストレス下げるんですけど、スマホより手前に花とか緑が来ちゃうと興奮しちゃうんでストレス上がるんです。
面白い
名脇役で、その研究をやってたらすごく面白かったのが、ストレスを下げる植物と上げる植物っていうグループ群を作れたんです。
今度聞こうとしてました。そう次の質問でした。はい、どうぞどうぞ。
でそういうことが分かったりとか、あと、まあ、ここの会議室も緑全くないですけど、何もない空間に緑をその適切に置くじゃないですか、最初2週間は抵抗反応でストレス上がるんですよ。で3週目から落ち続けるんですよ。でどこでやってもそのグラフをたどるんですよ。でこのグラフの曲線が漢方と全く一緒なんですよ。
あ、ベルカーブの、
うん、そう、漢方も飲むと初め毒素を出そうとして抗天反応っていう反応で悪化するんですよ。でその後3週間目からずっとよく改善下がり続けるんですけど、
もし3週間目っていうのはあれか、瞬間を作ると同じ結果で、瞬間を作るために3週間連続21日連続作ると、うん、瞬間に作れるみたいな。
あ、そうそうそう
そう、そういう似たような考え方、
ね、
う
ん、考え方だと思います、だと思います。とか、まあ何かそういう研究がいっぱい溜まってきましたと。で僕たちで定義しているストレスっていうのが、厚生労働省がストレスチェックっていうのを義務化してるじゃないですか、
うん、そうそうそう、
あの項目と、あとは国土交通省が空間満足度指標っていうのを出してるんですよ、うん、こういうものが空間の中にあったらすごく気持ちいい空間ですよ、その掛け合わせを全部 AI が判定してくれるんですね。
すごい。
でその設計も全部アルゴリズムで設計するので、図面の中で適切に緑色をプロットして、それアルゴリズムに読ませると、例えば A さんは企画職で30代なので、こういう植物を右に15センチずらしておいたらストレスが平均 11% 下がるでしょうっていうのを瞬時で全部アルゴリズム出してくれる。
あの属性も混ざって、
うん、全部あります。
じゃあ女性男性、うん、年齢、うん、パーソナリティタイプ、うん、パーソナリティタイプ何を使ってる、ビッグファイブとか、
そうそうそうそう、
でそこまで AI 教えなくてもいいんですけど、いろいろやって、その人のピタリで植物のデータベース、
うん、も紐付けて、
なん全種類があるんですか、
ね、室内で育つ植物って言ってもね、100もないんですよ。
あ、本当？
そう、日本の室内で育つ植物って
100ぐらいか。
そうそうそうそう、
本当あると思います、
うん、でただその100の中にいろんな種類があるので、多分トータルすると数千になります。
あ、なるほど。だからこれがなんか大きいバージョン、小さいバージョン、うん、はいはい、色から割りとか、
うん、とか、あとまあ品種も細かく分かれてるんですよ。桜でもソメイヨシノがあったりとか、山桜があったりあるじゃないですか。
だ
から一括りで品種って言ってもこの100の中にはバーってあるんですけども、
何種類とか。
でこの理論を応用して作ったのがメガネのジンズさんのシンクラボ。
あ、
なんですよ。あれも全部設計、何センチ横に置いたらストレスが何パーセント下がるっていうのをプロットしていって設計して、
面白い面白い。でじゃあ僕が今このオフィスにいますと、うん、でも今コーワークスペースで仕事しているので、うん、そこまで大きい植物とか環境を選べないんです。でもちょっと植物自分のデスクぐらいコントロールできる、うんうん、まあ大手の人それも多いかもしれないね、うん、総務の人、はい、そこまでサポート協力お金そこにかけるかみたいな、うんうん、でもやりたいと、空気よくしたい、自分のデスクにどこから僕始めればいいんですか。例えば花屋さんにいて、うん、なんか前梅沢さんから聞いてくれたあのカクタスをやらない方がいいと、むしろ刺さってるからストレス増えるみたいな。あ、
それね、今日喋るか悩んでたんですけど喋っちゃいました。
そうそう。でじゃあ いい方、うんうん、無難的に何を見ればいいんですか。
そうですね、あの緑地率って緑の面積なんですよ、うん、だからすごく極端な話を言うと壁が緑でもストレス下げるんですよ。
あ、
で日本の小学校の黒板って緑色なんですよ、あれって眼精疲労しないように緑色になってるんですね、うん、
あ
ー、で 2D の緑色写真、例えばスクリーン、うん、もう緑だったら多少効果はあると思います。で面白い研究してる大学があって、じゃあ 3D だったらどう変わるのかって言って、うん、VR のメガネで緑色の世界を見せたら、うん、2D より下がったんですよ。
あ、なんでだろう。
わかんないです。
あ、でも僕大学の時に 4K とかね、 4K と、うんうん、あと 3D やってる研究者の近くに行っていて、よく言われてたのが、だって 3D メガネ、テレビの 3D メガネ流行らなかった、
うんうん、
ぶっちゃけで言うと、うん、映画もははんはんみたいな曖昧なところがあるんだけど、やっぱり人間って意外と 2D で世界を見てるんですよ、
うんうんうん、
あのずっと 3D で見ると脳が疲れちゃうみたいで、なんか風景がいろんな奥行きあってもだいたい 2D で作っちゃうんですよ、脳みその中で、は
い
は
い、そういうのが処理しやすいんですよね。
そう、処理しやすい、そうそうそう、うん、別にそのでたまになんかちゃんと集中すれば 3D に行くんだけど、うん、ほとんど背景が 2D で見てるっていう先生から教えてくれたあるんですよ。
でその 3D の実験の後にやっぱ本物の植物見せるとやっぱゼロ一つ違う効果はあるんですよ、うん、でだったらフェイク増加とかあるんですか、うんうん、フェイクの緑って効果あるのかなって言って研究したら、フェイクって気づかないうちは効果があるんですよ。で偽物だって気づいた瞬間に平常時の倍にストレスが上がるんですよ。裏切られた感みたいな。
なるほど。
そうだからフェイクってブランディングには全く向いてないですし、常日頃それと接してるとあんまり良くないと思いますよ。
だってね、触るまで OK なんですけど、触ったらもう
そう、なんかこう裏切られた感があるんだと思うんですよ。
じゃあその面積の話でいくと、うんうん、じゃあ葉っぱがでかいものの方がいいかもしれない。
それも僕たちの研究でいろいろ葉の形とか形状とかちょっと細かいことは言えないんですけども、
もちろんもちろん、大まかだけ
面積大きい葉っぱよりかはちっちゃい葉っぱの方が気持ちがいいっていうなります。でそれはなぜかっていうと、ちょっと風が吹いただけでもそよぐじゃないですか、サラサラサラって。あれもなんか炎と一緒の F 分の1揺らぎっていうのがあったりして、よりね気持ちいい効果っていうのは出るようになってます。だから大きい葉っぱ1枚ドーンよりかはちょっとこうちっちゃい葉っぱがくっついてるような植物をデスクに一鉢置くだけでだいぶ変わります。
じゃあ外国人、今の3000人の調査だと日本人の
み、うん、日本だけなんですよ。だからそれ海外でやりたいなと思っていて、例えばですけどメキシコでこれ調査したら、もしかしたらサボテンの方が好まれるかもしれないじゃないですか。そうそうそう、
だから僕例えばね、ブラジルの原住民がサバナよりも森の時期の方が長い、だからその囲まれている森に囲まれている、例えば僕今鎌倉に住んでるあそこにハイキングコースいっぱいあるんですけど、うん、やっぱブラジルのハイキングコースの気持ちと全然違って、木の形が違うなので、がもしかしたら向こうで慣れてる人植物違うかもしれない、ね、
と思います。それは仮説としてありますね。やっぱ環境に左右されるんじゃないかなと思いますけどね。
だから3000年の歴史なのか1万年の歴史なのか、うんうんうん、何百年の何百万の、
うんうんうん、
の歴史なのか
蓄積された。
そう、
なんか人間の脳って生物学的に言うとこう生きるとか呼吸するとかって、まあ最低限の欲求の 中に第一段階に住む環境選択っていうものがあるんですよ。だからどこに住むかでそれこそ絶滅するか長生きするかって決まってくるじゃないですか。なんかその環境選択っていうのは生き物にとってすごく大切で、それってちょっと現代に置き換えるとやっぱどこに属するかっていうのでだいぶその先が変わってくるんじゃないかなって最近すごく思ってますね。
なるほど。そういうトレンドでいくと今見るところの話なんですけど、うんうん、でもオフィスにいると見るだけじゃなくて温かみとか湿度があって、うん、でパーカーズのサイドを見た時に香り、うん、今もうやってるみたいですね、はい、どういう香りオフィスに流れてるんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、パーカーズがプロデュースした、まあ、全部天然の精油なんですけども、うん、なんか僕たち植物使うので、まあ、虫が嫌いとかホルモンを調整するとかそういうものを調合しながらパーカーズらしいものをですね、うん、作って出るんですよ香りは、うんうんうん、でアロマのデザイナーさんと一緒に作ってるんですけど、結構アロマやる人ってすごくこう香りを足してっちゃうんですよ、うん、これもいいあれもいい、わかんないですけどラベンダーもいい、うん、ユーカリもいいとかどんどん足してっちゃってすごく複雑な香りになっちゃって、香りって唯一大脳辺縁系って言って五感の中でもう感情に近い脳に届く
ものなんですよね。あ、そうそう、一番近いです。
そう
だって止めれないんじゃん、鼻を。
でなんか匂い嗅ぐと昔の彼女を思い出すとか昔の彼氏を思い出すっていうのはその効果らしくて、
一番メモリがいいらしい。
だから好き嫌いが一番出やすいって言われてるんですよ。だから万人受けする香りって今すごく難しくて、日本人は8割ぐらいヒノキの香りが好意的とか、まあ、そういうデータはあるんですけど、なかなかね香りをコントロールするの難しいなと思ってるんです。だからワンタイムでどこかの商業施設で香りが出てるとかっていうのはいいとは思うんですけど、そのずっといる時間、
入り口だけ、うん、例えば入った時に
そうで万人受けする香りっていうのは難しいなってちょっと思ってはいるんですよね。でそもそも植物も多少なりとも匂いとか湿度ってあるので、それと喧嘩しないような香りっていうのを今作っていきたいなって、エビデンスも取っていきたいなっていうことをやってますと。で香りの前にエビデンス取れたのが音なんですよ。そう、視覚の前に聴覚のエビデンスが取れて、ハイレゾ音源って聞いたことありますか？
森
の中に入ると人の耳には聞こえないけど流れてる音域の音があるんですよ。でその音が気持ちいいって言われる音域で、森の中に入ると落ち着くとか波の音聞いてると落ち着くっていうのはそれがね作用してるって言われてて、で唯一その音を出せるスピーカーを開発したのがビクターなんですよ。
あの JVC ジャパンビクターコーポレーションですよね。
でクーネっていう商品を出していて、僕たちがその理論通り緑を設計した空間にそのクーネのスピーカーでハイレゾ音源流したんですよ。したらさらにストレス下がったんですよ。
実はこういう僕カフェで結構仕事するんですけど、最近いろんなカフェで、うん、GVC のスピーカーもたまに見てる、うんうん、それのかな
かもしれないですね。
そう、なんか僕あの音好きなので、うんうん、まあそれにもいたっていう歴史があるから、はい、スピーカーあのギターも弾くので、うんうん、スピーカー結構見るブランドとかで、なんか それのかな、カフェで空間を作ろう。
なんかまあ、あとでホームページとか見ていただければ載ってますけど、うんうん、ちょっと今ね手元ではなかなか声だけだと届かないと
思います。じゃあのこのポッドキャストのブログポストに、
ああそうですね、データとか、
うん、データとか
共有しますね。そう、通常が1だとしたら植物だけで 11% ぐらい下がるんですよ、うん、でさらにハイレゾ音源をつけるとさらに下がるっていうのが、
でもここハイレゾの音だとそれも例えばこの会社だとこの人は海の方がいい、あの人は鳥じゃないですか、なんかそういう、
うん、それは人によっての属性を作るんじゃなくて、やっぱ地球の摂理に沿って上の方に鳥の鳴き声を流すスピーカーを置いて、下の方には水の音が流れるスピーカーを置いてっていう、もう地球の形をそのまま流してます。
そういう話に行くと、うん、最初ね公園の話とかそういう系もあったんですけど、なんかだんだんその地球室内で地球のプリミティブな自然なところ、うんうん、似たような空間を作るっていうかね、そういう感じですか？
そうですね、多分行き着くところはそこかもしれないですね。生き物で植物の育つ環境って当然僕たちも生き物なので、うん、人間にとってもいいはずじゃないですか。
そうです。
そういう環境を提供できたら人も植物も共存共栄の空間が中も外も作れるなと思ってるんですよ。
なるほど
で今ね SDGs とか、まあ、どんどんどんどん今熱高まってますけど、やっぱりエネルギーを消費するじゃなくて エネルギーを大切にしようっていう流れだと思うので、そう考えるとどんどんどんどんやっぱ地球保護、地球を大切にっていう潮流になっていると思うので、やっぱりまあ共存共栄していけるような、そういう世界を作っていきたいなと。
植物入れて、まあ、音さっき言ってたみたいに、うん、面白いね、うん、あの上だと鳥が出るんですけど、うん、下
水が流れて、
そういう的な発想で、あの一個気になる、もしかしたらまだ研究されてない、もしかしたら一番研究されてるかもしれないですけど、ライトと植物、僕から見るとほとんどこういうオフスライト、白いオフスライトが不自然的か、だいたい僕黄色のライトの中の方が好き、
落ち着きますよね。
そう、落ち着きますですね、うん、それも今バーガースどうやって見てるんですか。
照明も今ね、もう絶賛研究中ですよ。
じゃあ次の開発というか、
人にとっても植物にとってもいい照明と、あとはデザイン的に植物って唯一影を作っていい存在なんですよ。オフィスの中で影って基本的には NG なので、影ができないように照明設計するんですけど、植物に光を当てると木漏れ日っていう、これもしかしたらちょっと日本人独特の感性かもしれないですけど、葉が落ちるここの影、気持ちいいじゃないですか。
そうそうそう、
あとは葉っぱと葉っぱから透けてくる光とか、
日本人だけじゃないんですよ。だってあの僕もうちのスタッフベトナム人なんですけど、そういうなんか暑い国だと、木の下でダラダラするのが当たり前で、今日本もしかしたら昔だったかもしれないんですけど、今ねうちの国だとまだそれ普通っていうか、学校にでかい木やって、
その下で本読んだり
とか、その下で本読んだりとか、
そうそう、からなんかそういう影を作ってもいい照明ってで、もっと言うとその照度でちゃんと仕事もできるし植物も育つっていうものを作っていきたいなと。で今空間の世界だとサーガディアンって言って、外の太陽の光に合わせて光の調光が変わるっていう照明が結構主流になってきてるんですよ。
そうそう、サーガディアン、あのフィリップスのやつもまさにそれベースで営業されてるんです。
で僕たち植物室内に入れてるんですけど、植物のためのライトって使わないんです基本的には。全て人が生活できるような明るさだったりとか、その兆候に合う植物を選べるっていうのが僕たちの特徴なので。
なるほどなるほど、じゃあ楽しみです
そうですね、照明の、研究進んだら多分面白くなると思いますよ。
ぜひぜひ。で今までそのオフィスの話中心で動いてたんですけど、実はうちら働き方の達人、まあ、オフィスは一つのスタイルなんですが、実はパーカーズはクリエイティブエージェンシー、インテリアデザイン会社であって、どんな組織ですか。
パーカーズ自体は空間デザインって言ってるんですけども、中に6つ部署があります、でデザイン設計をするチームと、植物のコーディネートをするチームと、あと工事をする施工管理のチームと、それらをまとめるプロデューサープロデュースチームと、植物の維持管理をするメンテナンスのチームと、あとはうちカフェも今運営3店舗運営しているので、カフェのスタッフで、総勢90名ぐらいの事業部ですね、ですごくね、僕がここが一番こだわってるとこなんですけど、僕パーカーズっていうのは5年前に花屋が始めた新規事業なんですよ。空間デザインのチャレンジ、
青山
フラワーマーケットから派生してるんですけども、とにかく花屋がやる設計事務所でデザイン事務所なので、植物を使って世界でも例のないユニークで柔軟性の高いしなやかなチームにしようと思ったんですよ、でなぜそうしようと思ったかっていうと、ダーウィンが進化論の中で生き残る種っていう一節があって、生き残る種っていうのは最も強いものでもなくて、最も賢いものでもなくて、変化に適応するものが、
柔軟性、
そうそうそう、生き残る種っていうのを言っていて、で僕たちやっぱり緑のある空間をスタンダードに、世界中のスタンダードにしていきたいなと思っているので、やっぱユニークで、柔軟性のあるしなやかなチームにしていきたいっていうのがすごく思いとしてあるんですよ。で普通の一般的なこういう設計事務所って当然設計する人だけ、デザインする人だけなんですよ、で植物使いたいなと思ったら園芸とか造園とかの違う会社に相談をしてやるんですよね。で僕たちは設計できる人と植物のプロが共存してるんですよ。だからワンストップでできますよっていうのが世界でもすごく稀なビジネスモデル、でできそうでできないのはなぜかっていうと、お互い職人プロフェッショナルなので合わないんですよ話がデザイナーのかっこいいと植物の造園屋さんのかっこいいってまるで感覚が違うし、かっこよくしといてで通過にならない。でもすごく簡単に言うと、なんだろうな、デザイナーズショップで売ってるプランターって かっこいいんだけども育たないんですよ。
そうそうそうそう、分かる分かる。
でホームセンターとかで売ってるプランターってよく育つんだけどちょっとダサいこれがね世界の縮図なんですよ。だから僕たちはかっこいいし育つ、おしゃれだし育つとか、そういうところを目指していきたいなと。
そうだって今例えば30代ぐらい僕と同じぐらいの年齢いるデザイナーたちがなんかモダン的な世界で育てられてて、意外とコンクリートとか、なんかフラットなライン長くやるのがかっこいいとして、
はいはい、
でも今のデザインはもうそうじゃないっていうか、もっと自然的にデコボクっていうかぐちゃぐちゃ
のところ、有機的なね、
そうそうそう、の方が目になって、やっぱり喧嘩しちゃうね、こういうかっこいいしたいんですけど、でもこういうまっすぐじゃなくてちょっとカーブ的で丸くな形したりとか、そういう議論あるよね。
自然界に直線ってないですからね。
そうですよね。
そう。海見てもらっても多分水平線も直線じゃないし、ね、太陽も丸じゃないし、
そう
なんですよね。
それを戦うのがなんか80年代90年代、うんうんうん、まあ70年代からのモダンの、もっと前か、
うんうんうん、
50年代から今まで来てたモダンのラインなんですけど、それも。もうだんだんね、なんか年寄りのデザインになっちゃうんですよね。
そうですね、ちょっとまあ古いというか、まあ、そういう考えもあるよねっていう一つカテゴライズされた感じですよね。
そう
思いますね。
ね、なるほど。で、それが、じゃあみんなプロフェッショナル。
うん、
で、その時も、なんかマネージャーを送るのか、メンター制度をするのか、うんうん、新卒を務めるのか、中途なのか。
まあ、最初、スタートした時って4人しかいなくて。たんですよ。で今もう50人ぐらいになってるので、ほぼ中途で途中まで来ました。で3年前から新卒を 3,4 名ずつかな、取り始めてますね。で組織としてはやっぱデザイン設計する人たちはデザイナーのプロなんですよ。で背景をお話しすると、芸術大学とか美術大学とか建築学科とか、そういう出身の子が多くいる部署ですね。で植物のコーディネートをするチームは農学部とか農大生とか、うんうんうん、で普通に考えたら話合わないですよ。で多分ね、一生友達にならないかもしれないっていう育ち方をしてる人たちなんですね。それをいかに融合させていいものを作るかって、
で街ドリブンと、
あ、そうそうそうそうそうそうそう
そうそういうカウントリーサイド、
はい、で僕たち、まあ今っぽく言うと多分限りなくティールに近いグリーンだと思います。
素晴らしい。
でティールになりきらない理由っていうのは、僕たちのやってることってやっぱ国家資格が必要なんですよ、
うん、
で人の命を預かるものなので、責任者を立てないと工事が進んでいかないんですね、うんうん、っていうところで何かしら代表はそれぞれの部屋に部署につけないといけないので、まあ、完全なティールではないんですけども、まあ、すごく自由度を持ってやってますね。
なるほど。じゃあその新卒なんか中途採用の時に、こういうプロフェッショナルマインドを持って、うん、まあ、ティールうまく動くために別の会社とも僕いろいろ話を聞いてるんですけど、うんうん、行動力を高い人を最初採用しないといけないとか、なんか受け身すぎるな人をやると、その人のストレスもなる、うん、その人なんかティール認めてないかもしれない、うん、採用の時にどうやってそういう判断をしてますか？どんな質問をして、
一つ今ルール、採用の時にルール、まあ、基本的には今は僕が最後判断するんですけども、うん、何かに特化してる人を取るんですよ。で学校の成績で言ったら美術が10で数学が1とか、それでいいんですよ。で10段階あったらオール7とかオール8の子は採用しない、例えば国語が10で理科が1とかでもいいんですけど、何かに突き抜けてる子っていうのを採用するようにしてるんですよ。でそういう子ってちょっと語弊があるかもしれないですけど、やっぱ何か欠けてるんですよね。ただその得意な分野を伸ばそうよっていう、まあ、強みを生かそうよっていうことを僕たちはやっているので、入社してもらったらストレングスファインダーをやってもらってるんですね、ほぼ全員に。ですごく面白かったのが、僕が採用した子は必ず僕と同じ資質を1個持ってました。
あ、
結果ですよ。
わかるわかる。僕のパートナーピオトロさんと言うんですけど、ピオトロもよく言うのが、クローニングを気をつけないといけない、
う
ん、自分と同じ人を採用してしまうみたいな。
でそれも まだ5年ですけど、まあね、ステージがあるかなと思っていて、最初のステージはやっぱ気の合う仲間の方が乗り越えられるんですよ。
スピードが半端ないんですよ。
そうなんですよ。
話が早いから、
そうそうそう、
もしくは同じ趣味なのか、変な、うちらもだから外国人が多めの会社になっちゃった、うんうんうん、今半々なんですけど、うん、外国人でもまさに寝てる考え方
そうです。でやっぱりね、30人とか今50人ぐらいですけど、50人ぐらいになってくるとやっぱ足りないところを補完しないといけないなっていう風に考えるようになってきて、そうですね。でストレングスファインダーやってて一つ気づいたことが、5年経って気づいたことがあって、みんな強み見ようよって言うんですけど、人間の特性としてやっぱり弱いところが気になるんですよ。 あいつ時間守んないとか、そうやっぱね、それはもうもはや人間の性質だから変えられないなと思って、今年からストレングスファインダーやめて IBM の仕組みを一つ取り入れて、ケネクサ、
ケネクサ、うん、そうそう、ケネクサ
取り入れてアセスメントやってるんですよ、
うんうんうん、
でこれが230問ぐらいのアセスメントで、5歳までに形成される性格分析みたいなものなんですけども、うんうん、それを今リーダー以上の人間にやらせていて、でそれで強いストレングスの部分と、まあ、弱い部分、ハイスコア、ロースコアっていうのが出てくるので、ロースコアもさらけ出してちゃんと、まあ、心が裸のコミュニケーションしようよっていうのが今今年取り組んでるところですね。
面白い、面白い。なんかこういうプロフェッショナル的な人ってなんかマネジメントとかそういう気あまりやりたがらないっていう話だと、
そうですね、なんか日本の会社の特徴かもしれないんですけど、すごくこうデザイナーとかクリエイティビティの高い人が上司になって部下を持った瞬間にガタッと落ちちゃうんですよね、クリエイティビティが。
おっしゃるとおっしゃるとおっしゃる。
部下を持たされてダメになる人っていっぱい見てて、結局みんなそれが嫌で個人事業主になっちゃうじゃないですか。
そうそう、会社を起こす、
そうそう、会社を起こして自分の名前で事務所建てるんだけども、なんかそれ点で見た時はすごく尖ってていいんですけど、じゃあそれが続くかって、100年200年日本の財産とか東京の財産になるかって言ったらやっぱちょっと違うんですよね。
そうそうそうそう。
で僕たちが目指してるのはその異文化とか異背景、異、異なる経歴の人たちがぶつかって融合してとんがろうよっていうことをやってるんですよ。例えばなんか惑星と惑星がぶつかると衝突してなくなっちゃうではなくて、惑星と惑星が衝突したらもっと大きな惑星になるって、そんなイメージなんですけど、そういうことを常に心がけて。
じゃあどうやってそのコミュニケーション場を作る、ファシリテーションする、例えば週1回4人で喋るなのか、なんか1ヶ月1回なんか大きい場で喋る、どうやってそういう
一つルールとして決めてるのは、月曜日の3時から3時半の30分間だけ全員集まるって、それだけです。それ以外は自由にしてていい、でみんな共有のカレンダーがあるんですけど、そのカレンダーにやってること入れといてねっていう、それだけですね、仕組みは。あとは部署ごとに1週間に1時間ぐらいかな、多分ミーティングしてると思います。
この30分は何やるんですか？
30分はもう近況報告です。本当に今日こんなこと、新しい取り組みしたよとか、こんなチャレンジしたよとかっていうの、部署持ち回り、
みんな一人一人、
あ、
みん
な部署の代表が代表、持ち回りでやってる感じですね。で僕たちの仕組みが面白いのが、一人で完結する仕事がないんですよ、設計する人は設計しても植物のこと分かんないと設計できないし、そうそうそう、植物の人は設計できない、一級建築士とかもいるんですけど設計できないから設計の人に聞かないといけないんですか。でそこまでできても工事する人にバトンタッチしないと工事されないんですよ、で工事が終わってもメンテナンスする人がいないとその緑が維持されないんですよっていう、もうそういうどこか一つ欠けてもいけない仕組みにしてるんですね。でお仕事が来たら、まあ、大体プロデューサーがアカウントになってお客さんとやり取りする。プロデューサーがデザイナーとコーディネーターと、あと施工の工事をする管理を、担当者を決めるんですよ、で物件、お客さんのお仕事の案件によってアメーバのようにそのプロジェクトの関わる人が変わるんですよ。で一つ決めているのは給料年俸制なんですけども、指名数の多い人、社内の指名数多い人は給料上がるようになって、
面白い。
で逆に言うと社内でニートになる可能性もあるんですよ。あいつに頼んでもしっかりしないとか、あいつに頼んだらあまりいいものができないっていう危険性もはらんでるんですけど、そうならないようにそれぞれが自分の特徴を持つようにしてます。なるほど。デザイナーだったらインスタレーションに強いデザイナーがいたりとか、もう建築設計に強い一級建築士がいたりとか、からお仕事によってそれがプロデューサーから振り分けられて、だから評価も感性を評価するのがすごく難しくて、今も悩んではいるんですけども、やっぱりビジネスなので最終的にはどれだけ数字を生み出して効果、貢献できたかっていうところに紐づくのかなというふうにしてますね。
じゃあその話でいくと、そのどんな社員でも 一応自分の社内の中でももう一回ブランディングされるっていうか、だから全然ジェネラリストは作ってない。
うん、そうですね。
秘書さんは超スーパー秘書みたいなことを育とうとする
んで、そうですね、うん、その道のプロフェッショナルで、今5年でそのプロフェッショナル、超プロフェッショナルを作って融合させるっていうところまではある程度道筋が見えてきたので、次のステップとして領域を侵食させようと思ってます、うん、デザイナーが緑を勉強する、緑のプロフェッショナルがデザイナーデザインを勉強する、で僕たちの求める人物像のゴールはもう設定されていて、個人名で仕事の取れる集団っていうのがパーカーズの目指す姿なんです。だからパーカーズに仕事をお願いしたいじゃなくて、鈴木さんにお願いしたい、佐藤さんにお願いしたいっていう、そういう指名がいっぱい来る集合体で、お客さんいっぱい集まったら独立していいよって言ってるんですよ。
おー、面白い、はい、それが日本の会社聞くのが初めて
本当ですか。で独立してもらったらいい意味で仲間が広がっていくじゃないですか、拡大していくじゃないですか。でまたそこで生まれたお仕事がパーカーズに来るかもしれないし、ってそういう循環を作りたくて、であパーカーズにいたんなら緑のこともデザインのことも知ってるねっていう人材をどんどん出していきたいんですよね。
うん、面白い面白い。そうそう、じゃあ会社を再任にするっていうイメージよりもオーガニックに大きくなって、うんうん、例えば VC からお金を入れて、どこか投資家お金入れてドーンと大きくするよりも、そのチームのスキルみんな上がるから自然的に人集めないともう仕事困るみたいな、う
ん、なんか今思ってることは巨大なチームより偉大なチームになりたいんですよ。だからなんか大きくて動きの鈍い会社っていうのはあまり目指してなくて、ちっちゃくてもいいから何かインパクトを残す偉大なチームを目指していて、本当多分今の日本からソニーとかトヨタとかなかなか生まれづらいと思うんですよ、この風土から。だったら特定のもので尖った企業が世界で活躍できると思うので、そこを目指していきたいなと思ってるんですよね。
なるほど。じゃあ梅沢さん、最近ね、世界の最先端な会社、うん、アップルとか、うん、Google とか、Amazon、Facebook を見たときに、さっきね、もう話してた公園とか緑的なキーワードよく使ってるんですけど、うん、それが なぜですか、きっかけっていうか、うん、はいはい、どんな理論で。
なんか一つ、人々がその自然を求めてるっていうのは当然あるんですけども、もう2つかな側面があると思っていて、1つはやっぱり SDGs の流れはすごく影響があるかなと思っていて、そもそもね SDGs って国連がやっていることだし、
SDGs 細かく教えてもいいんですか、聞いてる人が分からないと思うんです。
SDGs って国連がまあ定めてる、僕も細かく説明しろって言うとまだ難しいですけど、13項目ぐらいかな、地球を保護しましょうとか、うん、働きやすい未来にしましょうとか、そういう項目を提唱してるんですよ、未来の地球のためにっていうものを、うん、でまあ、細かくは分類されているのでネットとかで調べてもらえればいいなと思うんですけど、今まあ世界がそれを目標に立てて、まあ、グローバル企業とかは動き始めていると。でやっぱその中でも環境保護とかエネルギーの再利用とかそういうものが入ってきているので、その潮流っていうのはあるかなと。で、あともう一つ投資の文脈で ESG 投資っていうのが今すごく加速していて、エンバイロメント、環境、S、ソーシャル、G、ガバナンス、この3つの頭文字取って ESG 投資っていうんですけども、要はエンバイロメント、環境を配慮してるか、ソーシャル性、社会進出、例えば女性の進出とか、あとは平等とか、あとはガバナンスはガバナンスですよね、コンプライアンスとか、そういうものがしっかりしてる会社に投資をしましょうっていう潮流に今なってるんですよ、欧米は。でそれを指標に1個していることもあって、やっぱ緑っていうのは SDGs の流れと ESG の投資の流れと合体してくるとすごく
いいかなって。なるほど。でその大手に戻ると、うん、じゃあ SDG、 まあそういうビジネスの事情もあるんですけど、うんうん、それ以外何が。
そうですね、やっぱり人間どうですか、ロジさん、海とか山とか行きますか。さっきもちょいちょい出てきましたけど、そうそう、
僕ぶっちゃけで言うと週 3,4 回海行きます。
あ、本当ですか。なんか人ってこう猿から現代人になるまで700万年ぐらい 立ってるって言われていて、うん、こんなにコンクリートに囲まれたりパソコンが発達したりしたのってもう本当多分産業革命以降200年ぐらいなんですよね。で人類史を700万年を100と見た時に 99.9% ぐらいは自然とか森の中で過ごしてるんですよ、うんうん、って考えるとやっぱり人間の DNA の中には自然を欲する気持ちってあると思っていて、でこうどんどんどんどん今世の中がその自然回帰、なんか文明は多分 AI とか IoT とかどんどんどんどんテクノロジーは進化していくと思う、それは絶対止まんないと思うんですけど、じゃあ頭では分かっているけど心と体ってついてってるのっていうと、何事にも作用と反作用があるように、例えばロケットが上に飛び上がるには同じ力が下にかかるじゃないですか、
そうです、
作用反作用って必ずあると思っていて、テクノロジーが進めば進むほど現実のリアルな世界っていうのは自然回帰していくんじゃないかな、そうやって頭と心のバランスを保っていくんじゃないかなっていうのが多分この先50年ぐらいの潮流になると僕は思ってるんですよ。
すごくわかる。だってその同じ理論で今 の僕デザインとしてね、ユーザーインターフェースというんですけど、うんうん、そのインターフェースは今までキーボードがね触るんですけど、ボイスインターフェースに変えてるのがまさにそういう話ね、はい、あ、
そうなんですか。
だからその Google ホームとか、うんうん、まあ、同じ話でテクノロジーすごい進化したからもっと自然に戻りましょう、うんう
ん
う
ん
う
ん、あ、面白いですね、
言葉でね、
うんうん、そういう観点もある。でそうそうそう、僕たちが一個持ってる仮説は地球はプリミティブに進化するって思ってるんですよ。プリミティブってね、原風景とか自然そのままとかじゃないですか。そうそうそう、進化はするんだけどどんどんどんどんプリミティブに進化していくと思っていて、多分ねネットで調べると出てきますけど、フランスのパリの2050年の都市計画とかものすごい緑だらけですよ。街中が緑で、単に緑なだけじゃなくてソーラーパネルがついてたりとか風力発電がビルの合間についてたりとか、やっぱスマートシティなんですよ。でそこで植えられてる植物も今までって街路樹みたいなものだけだったんですけど、野菜が植えられてるんですよ。野菜も景観の風景の一つになってきて、自給自足していこうよ、クリーンなエネルギーにしていこうよっていうのがおそらく2050年から2100年ぐらいの未来で、タイヤがない車が飛ぶような未来って多分想像を昔してたと思うんですけど、ね、あれね多分2100年とか2200年だと思いますね。だからその前に一回空間自体はすごくこうプリミティブな街の中で、ドラえもんみたいなロボットがいるような AI がいるようなそういうものが多分2050年ぐらいだと思いますよ。不便を解消してくれる AI と一緒に緑の中で過ごすみたいな、っていうのが一旦挟んでその先にタイヤのない車が飛んだりとかする未来がやってくるんじゃないかな。何事も行き過ぎて戻って時代って進んでいくじゃないです か。 だから今テクノロジーが行き過ぎてるので自然回帰に戻っ て真ん中ぐらいに落ち着いてまたテクノロジーになると思います。
なるほど、あ、面白い面白い、こういうね、
そうそうそうそうそうそう、
を広げたり、
うん、そうそうそうそう、ね、閉じたり
そう閉じたりとか、なんか似たような話で今そういう例えばトランプとかね、そういうそんな自然大事してないとか、うん、でもオバマの時に結構グリーンだったんですけど、あと数年また戻るみたいな、ね、うんうんうん、開いたり閉めたりとかそういうトレンド、短めもあるんだけど50年とか200年のところも、
ね、極端な動きもあると思うし、だから自然回帰は多分この先も進んでいくと思っていて、アマゾンとかアマゾンスフィアっていうなんかすごいドームみたいなオフィス作ったんですけど、結構やりすぎてるんですよあれはやっぱりいろんな企業ではできないけど取り入れたいよねって言って行き過ぎてまた戻ってくるんですよ。で今度あれ緑って維持とか管理とか大変だから緑いらないんじゃないっていう時代が多分またもう一回来て、やっぱりやった方が良かったよねって、まあこうやって行ったり来たりしながら、
そうそう、別の話なんですけど、今人間が植物を育たないといけないんですけど、いろんな研究でね AI で育ってくれるみたいな、
う
ん、水 の、
はいはい
ね、バイタミンのところとか全て自然にやってくれるところも、うん、もうすでに
ありますよ、ね、
出てきてるので、うん、だから人間も植物見ないといけないくなる
ん
だと、また別 の、
うん、
拡大の時期が来るん
じゃないんだよ。だからまあ行ったり来たり極端に触れながら、特にメディアとかは極端な話が好きだからそうやってね、多分人々の気持ちが揺さぶられていくんだと思うんですけど、まあ、そもそも人間より植物の方が地球においては先輩なので、何十億年もなんか植物から学ぶことってもっとあるんだろうな、これだけ長く生きれてるわけですから、そんな気はちょっとしてます。
で最後 のところ、そういうの働き方の話ちょっとつながると、うん、プリミティブ、昔は軍隊とか以外は実はみんなプロフェッショナルだった、
うんうん、
で、まさに拡散産業目、そういうインダストリアルレボリューションね、あってから、やっと初めてそういう機械みたいな使い方になってて、今もう一回戻ってるわけですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
みんなプロフェッショナルな、はい、もうだって機械作るものを今パソコンで AI だんだん、今だんだん仕事なくなってるんですね。はいはいはい、だから今アメリカでそういう自動の運転で300万人の仕事がなくなる。だってウーバードライバーもいらなくなる、タクシーもいらなくなる、自動運転になるので、バスドライバーとか全てそういう仕事もなくなるんですよね。その時にプライミティブ昔みたいになんかグループでみんな、私こういうことできます、こういうことできます、ちゃんと軸を持たないと成り立たない。
確かに
今そういう世界は進化はだんだんプリミティブになってる言葉に結構引っかかって面白かったです。
ありがとうございます。
でもし梅沢さんが渋谷の交差点の全ての画面1分だけ梅沢さんにあげましたと、どんなメッセージがあそこで流れますか？
面白いですね。だとしたら僕が感じたサバンナの景色を流すかな、テキストじゃなくて、
ね、おー、なるほど、うん、あれ全てサバナの景色流したら自分も一瞬だけ戻った感覚、
うん、ってなると思うんですよね。なんか心理学でもサバンナ仮説っていうのがあって、やっぱ人はサバンナの景色を好むんですよね。だからもう一回立ち戻る瞬間っていうのを1分間作ったら、もしかしたら金星に触れるかもしれないですね。僕がそうだったように、そんな気がします。
素晴らしい、はい、では今日来てくださってありがとうございます。
ありがとうございました。楽しかったです。
こちらもとても楽しかったです。
ありがとうございます。
梅沢さんの話を振り返ると、いろんな面白いポイントがあったんですけど、僕の印象に残ったのが、例えばオフィスに置く植物、実は結構無意識に私たちに影響しているのがポイントで、例えばカクタスを入れる人がなんかずっと私たちに刺さってるっていうことを、無意識ないストレス出たりとか、むしろ植物置いたんだけどそんな管理しないと枯らったりとかすると、またそれも無意識ないストレスで成績が下がるかもしれない。だから自分もオフィスの時にどんな植物買うのを、まあ注意した方がいいと。でこれが細かい話なんですけど、大まかな話に行くと、その梅沢さん話してたトレンド、世界のトレンドの話、とても面白くて、こういう技術がだんだん進化するによって私たちプリミティブに戻ってしまう、原始人に戻るっていう発想がとても面白かった。何が思い出したかというと、今日本にも本出たティールマネジメントスタイルに話していくと、セルフマネジメントにスタイル戻ったっていうか、まあ今までいろんなマネジメント、ピラミッドとかいろいろ変わったんだけど、まあ昔の原始人みたいにもう一回マネジメントがだんだん戻ってるっていうこと、まあ一つのポイントですね。でもう一つ面白かった話と思ったのが、このプロのマネジメントのスタイルですと、プロの人たち、マネージャーになりたいというよりもプレイヤーとしてずっとやりたい人たちが多くて、じゃあその時にマネージャー無理やりさせると、その下の僕かわいそうし、彼もそういうことをやりたくないし、じゃあその人どうやって評価されるの、どうやってキャリアを成長するのか。で梅沢さんのところが、まあみんなプロなので成績とか売り上げのところをしっかり見ましょうと、さらにその人が仕事も会社に持ってくれると評価されると、だからパークコーポレーションにその仕事頼みたいんじゃなくて、その社員バイネームで頼みたくなる、あこの人に頼みたい、まあたまたまこの人今パークコーポレーションにいるみたいな形に変えた時に、会社の方が大事ではなくて社員の方が大事ですね。その個人の技術の方が大事というところを認めるのが大きいポイントでしたんだね。うん、面白かった。じゃあまた次のポッドキャストへよろしくお願いします。今回の働き方達人のチームです。ゲスト梅沢真也、ホストグスタヴォ・ドリ、プロデューサーヴァン・ゴエン。
働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋で どんなことでも話すことができる社内の環境を作りにも使えます。 Modify はこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。 Modify、 気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？